なことないっしょ。
そんなことないっしょ第312回でございます。お送りいたしますのは竹内と
畑中です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
畑中さん聞いてください。
はい、
僕の話を聞いてください。
はい、聞いてます。
僕、仕事が営業なんですね。
はい、
で昼間は車で営業車であちこちお客さんとこ行ってるような仕事で、だいたいお昼は外食なんです。で今日お昼に、某うどん屋さんに行ったんですよ。
某うどん屋さん、
某うどん屋さんに、ちょっと伏せ字で言うとね、丸なんとかで言うと、丸亀製麺っていうところに行ったんだけど、
はいはいはい、あれ伏せてるかな、
伏せてる行ったんだけどね、はい、お昼時だから並んでるわけですよ。僕のね3つぐらい前の女の人が、ちょうどうどんができて入って渡されて、なんかどうも注文したものと違うものが出てきたらしくて、いやこれじゃないですなんて、でそのね店員さんうどんを作ってるおっちゃんが、こう間違えたうどんをどうするかなと見てたのね。したらね、そのおっちゃんの左斜め後ろぐらいにゴミ箱が、大きなゴミ箱があるんだけど、
はい、
そこにねそのうどんをね、バッて捨てて、客の目の前でね、ガッて捨てて投げるように、中身を投げるようにゴミ箱に捨てて、でもうこの器は洗い物の方に入れて、新しい器にまた作り直して、はいって渡してんのね。で、客の前で捨てるんだって。で、ほら、その指摘した女の人の気分もさ、考えるとさ、あまりいい気分じゃないじゃん。で、自分が指摘したことで、間違いを指摘したことで、うどん一杯、目の前で捨てられるわけだからさ、あんまりいい気分じゃないじゃん。
びっくりしますよね。
でひどいなって思いながら僕の番ですよ、僕の番で、じゃあ僕これ何々ってお願いしたの、だからね、出てきたものが、渡されたものが、こんな感じだったかなっていう感じに思ったの、一瞬。だけど一回と思って受け取ろうとしたら、そのおっちゃんが、違いましたね、なんだかでしたねなんて言って、すいませんって謝って僕の目の前でそのうどんをガッて捨てるのよ。
ちょっとなんかそのおっちゃん不注意が多くないですか。
そう、人間だからさ、で、ほら混んでるから、しょうがないよ、間違えるのはしょうがないとしようよね、100歩譲って、ね、だけど客の前で捨てるなよと嘘でもそれはその場でちょっと置いといて、脇に置いといて、後でもしかしたらね捨てるのかもしれないよ、置いといて、で作り直して渡すなりしないとさ、
なんかいろんなところからクレームが来そう。
目の前で捨てないでほしいよねびっくりしてさ、で僕でもうこの短時間で2杯捨ててんだよ、そのおっちゃん、何なのと。でね、やっぱねその店舗って、なんかね前々からあんまりなんていうのかな、僕としてはその店舗はね唯一、いろんな店舗は営業だから行くじゃん、で近くの、この丸亀製麺でね、食べるんだけど、そこの店舗だけがちょっとねなんか全ての質が悪いというか、普段からちょっとね、例えば天ぷらもいまいちここの店舗のは美味しくないなって思ったり、なんかね、ちょこちょこあるのよ、気になるところは。だけど、今日の出来事はちょっと究極、多分どこの店舗でもそんなことはしないと思うんだけど、
そういうの見たことないな、
びっくりびっくり、 その2杯分はあのおっちゃんの給料からは引かれたりしてないんだろうなって、
うん、多分
おそらくね、
うん、
なんかなんだろうな、なんか気分が良く
なる、うん、なんか今コンビニとかで何捨てる捨てない値引きするしないとかでなんかね騒いでません
ね。そうね、ちょっともう賞味期限が近い商品はちょっと、例えばポイント多くつけますよとかっていう取り組みをしてたんですよ。そうそう、でちょっと前は店舗ごとに、まあ、ちょっと安売り、うん、要はもう賞味期限が近い商品とか、うん、まあお弁当はあまりやってるとこなかったけど、
うん、
普通の商品はねちょっと安売りしてワゴンセールみたいなことをやってる店舗が、コンビニでもそういうのはね多かったからね。
うん。
ね、まあまあまあまあね、どこのうどん屋さんかは伏せたんでね、まあまあ、特に問題もないと思いますので。
うん。ね、うん。まあ何々店とも言ってませんしね。
言ってない。
うん。
ね、いうことで。
はい。
今週もですね、たくさんお便りをいただいておりまして。
はい、
オープニング最後はですね、畑中さんによります、はい、今週お便りをいただいたリスナーさんのお名前を丁寧に読んでいくというコーナーでございます、はい、よろしくお願いします。
はい、はい、ではご紹介します。メールを送ってくださったのは、そういうこともあるでしょさん、ママウサギさん、メイホホワイトさん、金霊塚さん、パックスキャの父さん、バンブーさん、スーさんさん、柔らかアルマジロさん、ソニカルさん、クジラさん、鉄ピドゥさん、小読み大好きさん、以上の方々でした。
はい、ちょっと違うけどありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ここでですね、はい、オープニングの、リスナーさんのお名前を読む中でですね、畑中さんが大事なリスナーさんのお名前を間違えるという、はい、失態をしてしまいましたので、ここでお詫びをしていきたいと思いますね。はい、先ほどですね、畑中さんが鉄ピドゥさんと、はい、呼んでおりましたけども、正確には、
はい、
鉄ピドゥさんです。
あれ、鉄っぴドゥさんじゃなかったですか？
いや、もう前回までは鉄っぴドゥさんで送ってくれてました。確かにね。メール、はい、このメールアドレスの方は、鉄っぴドゥさんでした、うん。確かに。だけど、今週送ってきていただいた、うん、この、ラジオネームのところに書いてあるのは、鉄っぴドゥさんですから。あの、小さい「つ」がなんかちょっとずれてる感じで送られてましたんで。
あー、はい、なるほど。
はい、これがわざとそうしたのか、単純に間違えたのかはわからないですけど、とりあえず、うん、いじっときましたよ。
おいしいね。
いうことで、お話を進めていきたいと、はい、このように思う次第でございます。
はい。
ね、今週ちょっとお話ししたいのは、
うん、
何から話そうかな。あ、ね、じゃあね、僕一個ちょっと紹介しますね。
はい、
柔らかアルマジロさんから、
はい、
いただいたお便りを紹介したいと思います。竹内さん、畑中さん、こんばんは。竹内さん、少し早いですが誕生日おめでとうございます。涼しいトンボを送りました。これからの時期に重宝すると思います。それとよく消えるものもつけてありますということで、お便りいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
涼しいトンボをいただきました。
何ですか？
まず何なのかというところからご説明 していきたいと思いますね。う
ん、扇風機みたいな。
ですね、まず僕の誕生日が6月14日なんです、皆さんね。今日たまたまこの番組を、受講にあったかのように聞いてしまったあなたも、ね、聞いてくださいね。6月14日が僕の誕生日なんです。私竹内はですね、毎年、はい、誕生日の前後1ヶ月ですね、誕生日プレゼントをリスナーの皆様から広く募集しておりまして、まあ、結構一部のリスナーさんからはですね、ひどい レビューをいただいたりもしてるんですが それにも耐えて、
うん、
お誕生日プレゼントを、みんな僕にくれよっていうお遊びをしておりまして、この、
はい、
このお遊びに乗ってくれるリスナーさんが意外と多くてですね、非常に嬉しいんですけども、
うんうん
う
ん、
どうやってね、誕生日プレゼントを送ってもらってるかっていうと、アマゾンの欲しいものリストっていうのを、僕の欲しいものリストっていうのはね、公開できるんです。公開してて、それを、皆さん見てもらって、あ、竹内こんなものが欲しいんだ。じゃあ送ってあげようっていう、なんか、アマゾンの欲しいものリスト購入ってやると、商品は僕のところに届いて、お支払いは皆さんっていう、素晴らしいシステムがございまして、このシステムをですね、私が悪用いたしまして、悪用って言うな、皆さんからですね、お誕生日プレゼントをいただいているんですけども、最近ですね、いろんな技を使って、リスナーの皆さんはですね、僕が欲しいものリストに入れてない商品を送ってくるっていう荒技を見せてくれてるんです。
すごいですね、はい、
そんな中ですね、柔らかアルマジロさんがですね、うん、送っていただいたこの商品もですね、
うん、
私の欲しいものリストには入ってません。
あ、入ってない、
入ってない
の。あら、
だからこのメールが先に届いたんですね。メールが届いて翌日ぐらいにね、うんうん、商品が届いたのね。涼しいトンボです。
うん、何何、
涼しいと
秋っぽいから、
秋っぽい、まあすごいいいやつです。まあまあそれはちょっと後で言うとしましてね、
うん、
僕の話を聞いてください。
はい、
あ、とりあえずね、柔らかアルマジロさんありがとうございます。ちょっと後で話すから、これが何なのかはね、何をいただいた、うん、後でちょっと話すから、その前に僕の話を聞いてください。
なんだろう、
ね、
うん、
あそこ行ったんですよ。僕千葉県の木更津市に住んでましてね、うん、木更津市にはですね、三井アウトレットパーク木更津というのがありました。
はい、
なんか関東では一番大きいのかな今。
へ、
ね、だいぶ大きどんどんどんどんなんかね、木更津ってね、空き地がいっぱいあるみたいで、このアウトレットパークがね、その空き地にどんどんどんどんでかくなって広がってってるんですよ。
すごい、ディズニーランドよりも有名になっちゃうかも。
でさ、うん、しばらく行ってなかったの。地元、意外と地元だと行かないじゃん。
うんうん、行かない、
ね、で僕そんなに何ブランド物にも興味ないし、
うん、
行ってなかったのね。で、
うん、
久しぶりにちょっと行ってみようかっつって家族で行ったの。
うん、
行ってさ、意外とね、今ね、ちょっと面白い感じ、アウトレットパーク。
え、そうなんですか。
なんか広がって、なんかね、うん、すごいよ、松本清もあるんだよ。松本清、
わざわざ。
そう、松本清のアウトレットって何なのよって思うんだけど。
うん。
なんかただ
あるんだ。
なんかね、見てると別にアウトレット商品売ってるというよりも普通の商品を、
うん、
なんか。通常よりポイントを多くしてるのがちょっとなんかちょっと安く売ってるぐらいな感じなんだけど、多分ね、あれだと思うんだよ、外国から旅行に来た人にターゲットを絞ってる感じがした。
ではみんなほら、外国個人の方そこ目指していくんだ。
そう、外国の人がアウトレットを、結構ね、海外の人もいっぱいいたよ。で、まあ、そこそこあれなんじゃないの、そのやっぱ観光、なんかお土産物が一通りいろいろ揃うとか、なんかブランド物も結構安く買えるとかっていうので、
うん、
来るんじゃないかなと思うんだけど、そうそうさ、結構海外の人がさ、その松本清みたいな、ああいうドラッグストアでいろいろ日本の薬とか、何
買って帰るの？
そういうの結構ね、あれなんだって、人気があるみたいなことをなんか言ってたよ、テレビで。
え、なんか薬って国変わると効かないとかって聞いたことあるんですけど。
そうなんだ。薬っていうよりはあれなのかな、うん、化粧品だったり。
ああ、なるほどなるほど。
ちょっとなんかあれがすごい売れてるらしい。なんだけど、龍角散ののど飴とかすげえ売れてるんだって。
へえ、そうなんだ。
なんか そういうことなんだと思うんだけど、そういうのがあったり、あと、あの、坊主。
坊主？
坊主って、あの、息子さんの方の坊主じゃないですよ。何？息子さんの坊主。
なんか ダイエット食品かなんかでした。
坊主ってダイエット食品言ってるの？
あれ違ったっけ？
違う違う、あの、スピーカーとかさ、ヘッドホンとかの坊主ね。
勘違い。そうそうそう。
あの、これね、番組で何度も言ってる、昔ね。
うん、
あのなんかみんなであの仲間でキャンプやろうぜつって集まった時に、
うん、
ちょっと年上の人がいて、
うん、
その人がキャンプ行くのに、うん、俺あれだから坊主のスピーカー持ってくから、じゃあ坊主のラジカセ持ってくからさすげえ言ってる、うん、でも僕その頃さあのまだね、うん、高校生とかで、
うん、
あのなんて子供のラジカセ持ってくるのにこの人はこんなに自慢げに言ってるんだろうって思ってたんだけど、
うん、
なんかどうも後からその、うん、ちゃんとそういう坊主とかって知った後、あちゃんと高いラジカセで音がいいラジカセで坊主のメーカー、うん、メーカーのこと言ってたんで後から知ったっていうね、
うん、
ずっとねなんか息子さんのラジカセをお父さんがちょっとこれ今度キャンプだから貸してよっつって借りてくるのかなって思った、うんうん、坊主まあいいやそんな話んだけど坊主とかがあってさでちょっと安く売ってるの、ちょっと安く売っててでちゃんとその店員さんもいて、うん、当たり前だけど当たり前店員さんいて、うん、ちゃんとね説明商品の説明してくれるから、
うん、
なんか坊主の専門店がちゃんと あるのと一緒なんだよね。あとニコンあのデジタルカメラとかさ、
うんうん、
ニコンとかさ、いろいろ本当に。あとはもう洋服系はよくわかんねえや、うん、ブランドもの、カバンとかよくいろいろなとこあったわ。
うん、
もう結構面白い面白い。行ったら行ったで。でね、あのでねその後にね。
うん、
その後にね、そこはいいんだけど、うん、その後に、それ行った後に、
うん、
あの、もうワイシャツをね、ワイシャツを買わなきゃって、
うん、
で、
うん、
ほら、アウトレットとかでワイシャツって言っても高いじゃん。ああいうとこで売ってるワイシャツってさ、どんなに、ね、アウトレットだって言っても高いから、そんなにいらない。僕はもう、イオンの、
うん、
あの、形状記憶ワイシャツがイオン。
うん、それがいい。
イオンに行こうって言って、イオンに。でワイシャツ買って、うん、もう夕方ぐらいですよ、ね
うん、
でさでか、うん、ともう夕方だからじゃそれ買った後にじゃイオンでなんか飯食ってこうぜって、
うん
でね、あの木更津のイオンってねあれがあるんだあの、ねうん、サイゼリアが中に入ってて、サイゼ娘がサイゼリアがいっつうからうん、サイゼリアで飯食べてで帰ろっかって帰ってさ、
うん、
家に帰って家に着いて、
うん、
で家に着いてそのあ、うん、そうだそうだとね、柔らかアルマジロさんから涼しいトンボが、
うん、
ね、来てるはずだ、
うん、
であのうちほら宅配ボックスがねあるから家ね、うん、宅配ボックスがねあの荷物がありますようになってたからあこれは来てると思ってね、
うん、
開けるのにもう家帰った時にはもう暗かったからライトつけなきゃなと思って、うん、あじゃ あの携帯でライトで照らせば見えるかなとか、
うんうんうんうん、
携帯さないんだよ、
え
携帯がないの、携帯電話がないの、携帯電話を携帯していないのその時にね、
うん、携帯電話
がもう今僕は携帯していないからあれはもう携帯電話ではなくて、
うん、
ただの電話だなとか思いながらねないんだよ、ないんだよ。
そっちか。
ないんだよ。ね。
置いてきちゃった？
で、
うん。
で、とりあえず、
うん。
これは、やばいと。
うん、やばい。
で、ちょっと娘に、ちょっと、携帯貸してくれと。娘の携帯借りて、うん、自分とこ電話して。
うん。
で、鳴るかなと思って、車か何かで、どっかで落ちてさ、うん、車で鳴るかなと思って、鳴らないんだよ。
へ
ぇ。やばいぞと。
やばいやばい、手離れちゃった。
これはもうあれだと、もう、うん、あのどこにあるかって今ほら Google マップでね、うち家族でさあの、うん、それぞれが自分が今どこにいるかっていうのを Google マップで表示されるようにしてる。
うーん、
ね、だから僕の携帯で Google マップ開くと、うん、娘の携帯が今どこにあるかっていうのが出てくる。 便利でしょ、
便利、
そういうのちゃんとやってるから、僕は娘で Google マップ開いてやったら、うん、出てこないんだよ。
あ、近くにいないってこと？
違う違う、僕がね、なんかね、その設定をオフにしてたのね。
あら、
役に立たねえなと役に立たねえ。で、何度電話しても出ないし、音もしないから、
うん、
これはやらかしたなと、あそこにあるなと、
うん、
で、木更津のイオンのサイゼリアに電話して、
うん、
で、電話して、
うん、
すいませんと、
うんうん、
竹内というものなんでございますが、
うん、
先ほど 何時何分にちょっと食事して、もしかしたら携帯電話を忘れていたかもしれないんですけどって、
うん、
したら、ああ、ありますよって言ってくれて、
ああよかった、
じゃあ今から取り行きますと、
うん、
で、もうこれ家族集合、最終号で一回車から降りてもう家やみんなもう一回車乗ってっつって行くよ、行くよ
一人では行かない、
行かないから、もうみんな仲良しの仲良し家族だからね、
うん、
でみんなでまたイオンに行くみたいなね、
うん、
でイオンに行ってもう電話もしてあるから、まあ、うん、まあ、行きゃ分かるかなと思ってね、
うん、
で行ったら、まあ、ちょっと混んでたんで、
うん、
ちょっと店員さんバタバタしてて、
うんうん、
でレジのとこ行って、
うん、
ちょっとバタバタしてるからどうしよっかななんて言ったら、店員さん一人レジと来てくれた、
うんうん、
で、あ、すいませんって言ったら、
うん、
なんかね、僕言ったのすいません携帯よって言ったのね、
うん、
だからそれ聞こえなかった、うん、店員さん聞こえなかったのかな、
うん、
なんかね、僕に向かってなんか僕の顔ずっと見てるのね、
うん、
あ、いや、じゃ会計じゃないよって思いながら、
したら、うんうん、
だけどそのまま僕の目をずっと見てて、なんか一言ね、うん、その女の店員さんなんだけどね、
うん、
伝票はっていうの、いや伝票はないないない、伝票はない、
うん、
伝票はないから、ね、うん、で携帯電話を、いやいや伝票はっていうのね、伝票はないから、
ね、うん、
このなんかちょっと大丈夫かなこの人は、僕の話を理解してくれるかなって思いながら、
うん、
で携帯電話をさっきこうで電話してって、うん、ああってそこでやっと気づいてくれて、
おー、よかった、
今から責任者が来ますんで少々お待ちください、
うん、
でちょっと待ってら、そこの責任者店長さんかな来てくれて、
うん、
で、あ、これですねって渡されて、
うん、
じゃあそれだけなのね、
うん、
ちょっと待ってくれよと、ね、うん、僕とは嬉しいんだよ、だ僕のものが帰ってきたから、
うんうん、
だけどちょっと反面ね、うん、ちょっと待ってくれよと、
うん、
ちゃんとこれが僕のものであるかどうかの確認ぐらいはしてくれよと、
うん、
ね、
うん、
誰かが来て携帯って言ったら渡されてたわけでしょ他の人に、
うん、
でそこにはさ、今はもうほらお財布携帯とか機能があるから、
うん、
ね、僕のペイペイも入ってるさ、
本当だ、
ね、
いや怖いな携帯、
それだってチャリンってやると、もうお店で使うのはちょっと怖いかもしれないけど、販売機とかでさ、うん、7個とか入っちゃってるからさ、うん、チャリンできるわけじゃん、ジュースとかだったら平気で買えちゃうわけじゃん、うん、誰の目にも触れずにさ、
うん、
パスワードなんかそこにはかけてないさ、ないさ、いちいち、
うん、関係ないですもんね。
だから、ね、でも一応僕は渡されて、はい終わりみたいな空気になっちゃったから、ちょっと待ってください、でも一応指紋認証でほら僕のだよっては言ったんだけど、もう店長さんも後ろ向いて向こう行っちゃってるんだ、なんかさ、
うん、なんかね、
なんかさって思ったんで、怖えと思って、サイゼリアさんもうちょっとしっかりしてとか。でね、
うん、
でね、そのイオンに行った時に、まあまあそんなに、うん、まあ無事帰ってきたんだけど、うん、イオン行った時にたまたまね、なんかね、なんかよくほらワゴンでいろいろ売ってるのたまにやるじゃん、催しみたいな感じでさ、
ワゴン？
ワゴンのなんかセールみたいなやるじゃん、ああいうところってさ、ちょっと、うん、催し物の場所でさ、うん、でそこでさ、なんか昔の木のおもちゃとかさ、ああいうなんかいろんなものが売ってて、うん、でその中でさ、扇子が売ってたのよ、
うんうん、
ちょっと良さげな扇子が売ってて、
うん、
で、あ、これもこれからほら夏だしさ、持って歩くのにいいじゃん、だから扇子ちょっと、うんうん、ちょっと1本ずつ買おうぜ、意外高いな、1本1000円ぐらい、
うん
ね、1本1000円ぐらいする扇子、まあ、でもいつもはほら100円ショップの扇子を買ってさ、買い倒して捨てるんだけどでもちょっとなんかこれ良さげだから、じゃあ買おうぜなんて 嫁さんと2人でさ1000円のやつ買ってさ、
うん、
家帰ったのさ、
うん、ね、
したらさ、で、あ、で家帰って、で、うん、そうそうそうと、
うん、
ね、柔らかアルマジロさんのやつをまた取り出さ、出してないから、
うんうんうん、
取り出さなきゃと、荷物取り出しましたね、はい、開けました、
開けました、
涼しいトンボってなんだろうってね、思って開けました、したらね、
はい、
トンボ柄のセンスが入っててねこれがね、あのね、うん、僕が買ったセンスより全然いいやつなのね、
あら
すっごいいいやつな、あのねいただいたのが本当にこれちょっと嬉しかったんだけど、
うん、
ね、手ぬぐいの生地でできた扇子、
あ、
で、あの黒で、まあ、本当に紺色でなんかトンボの絵柄があって、
うん、
でなんかあれだね、その絵柄のところが手ぬぐいの生地でできて、だから手ぬぐいとかも売ってるようなお店のやつなのね、
うんうん、手作り的な、
そう、本当になんかすごくいいやつ、
職人さんの、
うん、これはね、これは結構なお値段もするぞって思いながらね、
うん、これは全然いいですね、
僕がさっき買ったのとはわけ違うぞうん、本当にね、なんかこれはあれですよ、普段持って歩くのにも、
うん、
そんなに派手じゃないし、
うん、
うん、すげえ嬉しいありがとうござい
ます
、扇子をいただきました、
うん、
うん、なんだろうね、これシャレでも何でもなく、これセンスいいなって思ったぐらい、プレゼントとしては本当にシャレでも何でもなくね、本当に、
うん、
うん、本当にありがとうございます、これはいいと思うな、ありがとうございました、
はい、
はい、いうことでございました、
センスでした、
センスでした、はい、じゃあ、うん、じゃあちょっと他のお便り読んでいこうか、
はい、
何からいこうかな、じゃあね、
うん、
あ、じゃあちょっとバンブーさんからいただいたお便りを
はい、バンブーさん、
読んでもらっていいですか、はい、
ご紹介していいですか、
はい、どうぞ、
はい、ご紹介します、いつもありがとうございます、買取専門の車屋に物申す、買取専門ならどんどん車が増えていくはずなのに、ちっとも店舗に中古車の山ができません。私思うんですが、あいつら買い取った車は嘘ついて売っているのではないでしょうか。いや、そうに違いありません、 JAL は金ん職務怠慢です、
はい、
といただきました、
ありがとうございます、バンブさん、いいところに気づきましたね、これね、
お、
買取専門の中古車屋さん、
うん、
買取専門なのに店舗に全然、
あー、売ってないってことか、
在庫だから売っちゃいけない、買取専門って歌ってるわけだから、
うん、
ね、売っちゃダメなんですよ、
本当だ、
ね、だから山になってない、おかしいだろ、
うん、
ね、いいとこに気づきましたこれに関してはね、畑中さんの方からどういうことなのかっていうのをちゃんと畑中さんから説明してもらいたいと思います。
一般の人からは買取専門だけど、業者さんには販売してます
。違う、あのね、畑中さんね、はい、多分そうなんだけど それ言っちゃ終わっちゃうからもうちょっと遊ぼう。せっかくバンブーさんがここでちょっとあのボケてくれてるんだから、こんなバンブーさんで分かってメールしてくれてるんだからさ、ね、もうちょっと遊ぼう、これでバンブーさんで、ね、
うん、
はい、なんでかな、
そういうところに気づかなかった
気づかなかった、気づかなかったっていうか、もうでも買取専門だからあれです、だから買取専門のところが、うん、だから 部門があって、
うん、
買取専門部門と、
おうおう、
この売り専門部門が
両方あるんですね。
両方あるわけだからあの
部門なんだ。
そうあるわけです。でも実際これあれでしょ、あのさっき畑中さん言ったようにあの、うん、買い取ってお客さんにその店舗では売らないよってことだからね、
うん、
あの実際にはオークションかけたり、
うん、
あのどっか業者に売ったりとかっていうことをやってるのが分かってるんだ。バンブーさんも分かってるの、それは分かってメールくれてるの。ジャロに訴えてください、じゃあ次行きます。ですね、
はい、
じゃあパックスケの父さんからいただいたお便りを紹介してください。
はい、ご紹介します。竹内さん、畑中さん、こんばんは。パックスケの父です。先日夕方帰宅すると玄関先にオムシを数匹発見。とりあえず箸でつまんで捕獲したのですが、植木鉢にもいて10匹くらい捕まえました。翌朝にはまたニョロニョロと壁やドアに張り付いてました。家の周りをチェックすると裏の家との境に生えている木にいっぱいいました。葉っぱもかなり食べられていて、細い糸でぶら下がっているのもいます。調べてみるとミノウスバという虫でした。殺虫剤を買ってきてスプレーすると漫画のように糸にぶら下がったイモムシが一つとツーッと降りてきます。何匹も枝を揺するともっと降りてきます。もう気持ち悪くてスプレーをほぼ一缶噴射してきました、といただきました。
はい、ありがとうございます。
どうもつきます。
いやしょうがない、それはもうあのうちもいるもんだって。
あ、いますか。
芋虫とかね、なんつうの、あのあれなんつうの、芋虫とあのあれムカデ。
あ、ムカデ。
ムカデもいっぱいいる。なんかね、であと最近ねあれがすげえいっぱい出てきてさ、あの赤い色の
あの
ダニみたいなのがね、赤い色のダニみたいのがいっぱい出てきてて、それ、ね、潰すとね真っ赤になるの。
なんか面倒な虫ですね。
そうでね、だから潰したら大変なんだよ。でなんかね、いろいろ調べるとその赤いのみみたいなやつは、要は人間には害がないらしくて、あまりね、まあ時期が過ぎればいなくなるみたい で、
でもまた来年来るとかそんなんじゃなくて、
そうだから多分そうだと思うんだよね。でコンクリートとかのところにいるみたいなことを言うのね。
で
ほらうちさ、その駐車場ちょっと最近広げて、新しいコンクリートとかも打ってあるから、それも影響してるのかなとかも
よく、
去年までいなかったんだよね。
そうなんだ。
急にでどうしようかと思ってさ、なんかそういうのに詳しい、だからそれがね、例えば体についてね、体について、服とかについてさ、何回で表紙でさ潰しちゃったらさ、もう血に染まるわけですよ。
やだ、
ね、お布団とかさいたらさ、大変じゃん。
あ、嫌ですね。また洗濯しないと。
そうそうそう、
洗濯大変だし。
そうだ、気をつけないと。
高
野さんは何かあります？
うちもなんか今鳩と格闘してます。
ハトね、ハト、この時期になるとハトがいっぱいね、あっちこっちから出てくる。え、どういうこと？
いや、なんか今までいなかったんですけど、最近なんかベランダに来るようになって。
ベランダね。
で、そうそう、来るたびに追い払うんですけど、うん、なんか平日とかやっぱいないから、あの勝手に居候してなんか糞落としてたりとかするんですよね。
ああ、もうなんかすごい居心地がいいんじゃないの、なんか、なんかあれじゃないの、なんかあのそこになんかあるんじゃない、食べ物が、生ゴミ外置いてたじゃないの。
いや、置いてないですよ。いやいやいやいや、
何何、なんかあの 豆とかこうやってあげちゃったりしてる。
いやー、だってなんかあんまり良くないって言うじゃないですか、
ハト。
あんまり触りたくない。
だからあれでしょ、
なんか鳴き声も嫌。
ハトの鳴き声か。
うん、
ホロホーでしょ。ホロホー合ってる。
うん、それも言うと思う、うん、なんかほうほうってよく言ってるんですけど。
あ、はいはい、それはあれじゃない、フクロウじゃねえか。
フクロウも言うかもしれないけど、もうなんかすごい過敏になってます。
あれじゃない、とりあえずあの CD ぶら下げとけば。
それ聞くんですかね。じゃあなんかぶら下げるところもないので、うん、この間あのなんか猫よけのなんかね、こうトゲがいっぱいついたようなやつを100円ショップで買ってきました。
はいはいはい、それどこに。
で、そう、ベランダのなんか柵がなんか10センチぐらい あのコンクリートの柵なんですよ。
はいはいはいはい、
でそこに乗るので、そこにセットして、でも飛んでいくとダメなので、あの布団を挟むでっかい洗濯バサミあるじゃないですか。ちょっとかっこ悪いんですけど、あれだ、挟んでセットしてます。
え、ほら、アパートとかマンションとかだとさ、
うん、
あんまり変なことできないんだよね。ちょっとじゃあ、そうそう、青いネット張っちゃえとかさ、
うん、
ああいうのって外観がちょっとかっこ悪くなるから、うん、ダメだったりするんだよね、
うん
うん、そうなんだ。
多分なんか3部屋こう並んでて、多分角のお部屋が空き家になったのかなみたいな感じで思ってるんですけど、あ、
はいはい、か、両脇の家がすげえハトに餌あげてるかどっちかだね。
いやー、それはないけど、なんかでも向かいの建物にはなんか止まってる感じがするな。
もうちょい、そこはなんかなんかもうここは来ない方がいいって学習させるしかないよね、きっとね。
そう、なんかいい方法あったら教えてほしいです。
うちはね、うん、庭をちょっときれいにして、ちょっと花壇だけ少し残して花を植えたのね、うん、で土も全部入れ替えたの、そのタイミングでね。したらさ、うん、近所の猫のいいトイレになっちゃってさ。
あら、なんで。
だからもう、だから土も全部入れ替えたから、
あ、客がいないってことか、先客が。
だからもう匂いとかも何もあれなんじゃないの、まっさらだから。あ、俺の
人事
トイレだぜ、匂いつけん
から。あ、私と同じあのイガイガのやつ買いましょう。
いや、だからそれダメなの、それね。
あ、ダメなの、
うん、トゲトゲのやつは昔やったけど、あれ平気で猫飛び越えちゃうから。
ああ、
で、あのね、うち今とりあえず、ね、今解決したの、うん、なんでどうやって解決したかっていうと、
うん、
あのね、まず、うん、もう本当に、まあ、そんなに広い花壇でもないから、
うん、
大量に花とかを買ってきて隙間なく植える、
うん、
っていうのと、あとは、うん、その外周にね、うん、外回りのところに、
うん、
全部その何、匂いの強い
ハーブ系
柑橘系の匂いとか嫌いらしいから、うんうんうんうん、ああいうちょっと匂いのするようなやつをガーって入れて、で、あとは、ね、猫よけのなんか匂いを、
うん、
それこそそのハーブの強い匂いがするようなやつがあるんだけど、
うん、
あ、それもね、欲しいものリストに入ってますよ、皆さん。
見ないと。
それを、うん、ちょっと隙間の、あ、ちょっと、何、トイレにされそうな、隙間があるところには、
うん、
それをぶっ刺しといて。そうなの。来ない来ない、全然来ない。
すごいな、
うん、だハーブ系のやつだからもうあれですよ、もううちはちょっとなあのね、アップルミントとかね、
うん、
いっぱいは今植えてるから、
いい香りがしそう、
いい香りする、ちょっと触ったらすげえもうなんかずっとアップルミントな、うん、指がアップルミントなんだけど、そうなんでね、退治してました、一生懸命。どうにか、退治はしてねえのか。
別に、うん、対策？
対策だね。やっつけちゃったみたいだからね。
うん、うん、うん。
なのでね、まあまあ。
まあでも大成功ですね。
大成功、とりあえず。まあ、ね、花壇は綺麗になったし。
うん。
うん。まあ、なかなかいい感じです。ということで。
はい。
ですね、そしたらですね、最後ちょっと、もう一つご紹介したいのが、
はい、
じゃあどうしようかな、あ、じゃあね、
はい、
前回の配信で、
うん、
僕が、
うん、
いわゆる10歳の YouTuber が、
はい、
学校不登校でみたいな話をしたじゃないですか、うん、で
しましたね、
僕が子供 の、
うん、
YouTube やってる子供、親が YouTube を子供にやらせて金儲けやってる、
うん、
してる親がいっぱいいて、
うんうん、
で、
うんうん、
その親の多くが子供が YouTube やりたいって言うから子供のその考えを尊重してやらせてるんだみたいなことで逃げてる親が多くて、
うん、
違うだろうとね、
うん、
親その10歳小学生とかが、
うん、
YouTube をやることの、そのマイナスな面、
うん、
自分のプライベートがなくなっちゃうとか、将来までその動画は一生残るとか、
うん、
そういったであとはもうそれこそ念が割れるわけだから、
うん、
どこの悪いやつに何されるかわからないとかっていう危険とかっていうのを全部ひっくるめて、
うん、
子供ではまだ小学生では想像もできないような怖いことだったり、想像もできないような将来のことっていうのは親がちゃんと判断してあげて、うん、子供がどう言おうが尊重するからやらせるではなくて、うん、親が最終的にもう子供と話し合った結果、うん、俺がYouTube をやらせることを決めたんだって言える親じゃないと、うん、YouTube を子供にやらしちゃダメだよと、
うん、
ね、子供はまだ判断できない、想像もできない、経験もないわけだから人生の、
うん、
でそこまで想像は絶対広がらないんだから、経験のある親が、ね、想像ができる親が全てを判断しちゃって決めてやるって、俺がやらせてるんだってまだ言える親じゃないとダメだと思うって話だった
ね、うん、
それに対してね、小読み大好きさんからメールをいただきまして、
うん、はい、
ちょっと小読み大好きさんはちょっと、まあ、YouTube 云々ではないんだけど、
うん、
こんな親はどう思いますっていうお便りをいただいて、ちょっとご紹介したいと思いますんで、畑中さん、はい、読んでもらっていいですか。
はい、ご紹介します。竹内さん、畑中さん、こんにちは。こよみ大好きです。今今週の配信を聞きながらメールを書いています。家の息子は小学5年生ですが髪の毛を染めています。息子が染めたいというので私がお金を出して好きなようにさせています。小学校では髪の毛を染めても別に何も言いません。でもこの前別のお母さんと話した時、どうやら中学校では校則で髪の毛を染めるのは禁止だそうです。私は髪型や髪の毛の色で人を統率するのは間違っていると思っているので、息子が染めたいといえばそのまま染めさせておくつもりです。中学校に拒否されたら中学校に行かなくても良いと思っています。もしくは教育委員会に抗議するつもりです。お二人はこんな親をどう思いますか。それではまた、といただきました。
はい、ありがとうございます。
はあ、ありがとうございます。
僕、ほら、ね、前回の配信でそんなことを言っているので、
うん、
この小弓大好きさんのこのメールは無視したらいけないなって思ってね。
うん、
俺はもうちゃんと紹介してきちっと僕の意見を言うのは義務だなと思ってね、紹介したんだけど、
はい、
まず畑中さんどう思います？
うん、私あんまりなんかまたなんか言われそうですけど、どうでもいいやって思っちゃうんで、あ、いいんじゃないですかっていう感じですね。
まあ、そういう人もいていいんじゃないのって。
うん、
畑中さんだったらどうします？
私だったら、子供が染めたいって言ったら、どうかな。どうかな。いや、やらせないかもしれないな。
それは、なぜに、
うん、なんか別に、あ、別にっていうか、自分で稼げるようになってから髪の毛染めなって感じかな。
あ、要は
なんかわざわざ、そのなんか髪の毛傷めることして色を変えなくていいじゃんみたいな感じで思うんで、
ね、
うん、ファッションでやるんだったらもう高校生とかなってバイトしてお金稼げるようになってからやったらって感じかな。うん、
そうね、
髪染めることに関しては、
うん、まあ、それも一つ意見として僕いいと思うのね。で、うん、これに関して言えば、僕小弓大輔さんの、
うん、
その親としての判断は僕否定しないのね。
うん、
なぜならこれって多分その息子さんの一生が大きく変わるようなことでもないと思うから。
うん、
で、後でさ、あの時あんな髪の毛なんか染めてた自分バカだなって思うかもしれないし、
うん、
あれは染めたことでああいうことも学んだなとか、こういうプラスもあったなっていう将来プラスに働くかも分かんない、それは分かんないけど、
うん、
ある程度子供が染めたいという部分で、要は子供の、ね、考えとかセンスっていうのを尊重したいっていう親なわけじゃないですか。それで僕はいいと思うのね。親の一つの考えとしてありだと僕は思うのよ、
うん、
で、ただ僕どうするか、自分が親としてどうするかって言ったら、
うん、
僕だったらやっぱり畑中さんと同じで、
うん、
子供にが髪を染めたいと言っても、
うん、
やめとけっていう、
うん
うん、それは大人になってからいくらでも染めたきゃ染められるわけだし、
うん、
僕はどちらかというと、そのなんだろうな、その一定のルールがあって、
うん、
そのルールがあるところに入ってそのルールを守りましょうっていうことを、うん、ある程度みんなと同じように守っていけないと、
うん、
将来例えば職場のは職場の規則があって何かの、ね、クラブとか入ればそういったそこの規則があって、
うん、
そこに全くそのなんていうのかな、入れない、入る、
うん、
ある程度自分の考えとは違う部分はあるけど総合的に言ったらそこにいたいなっていうところってあるじゃん。会社もそうだし、うん、会社の規則なんて絶対全部納得できてないと思うんだよ僕はね。違うよなって思うのもあるけど、うん、その会社にいるためにそこにそのルールは守んなきゃいけないことだし、
うん、
でそれはそれこそ法律だってそうじゃないですか。極端な話をしてしま
う、うんうん、
これこの法律っているのっていう、この法律違わねっていうのもあるけど、それは法律である以上守らなきゃいけない、うん、日本にいる限り守らなきゃいけないのもあるわけじゃないですか、うん、そういう部分を学ぶ場の一つだと思うね。中学校になって校則が初めて、うん、小学校ではなかったような校則ができるっていうのは、うん、みんなで決め、みんなで一つの、ま、決め事を守ってきましょうねっていう場だと思うね、
うん
うん、で、だからその勉強のために、
うん、
今これ校則にできるだけ従うのが正しいと思うよっていうのを僕は言うかな、子供に。 で、でもしでそれだけで僕は終わらなくて、
うん、
もしその校則がおかしい校則いっぱいあるじゃん、
うん、
おかしいと思うんであれば、
うん、
それを破るんではなくて、おかしいから破るって自分の価値観で勝手に動くんじゃなくて、
うんうん、
その拘束がおかしいということを証明するなり、
うん、
何か変えていくっていう方向に力注いだ方がいいと思うよって話をするから、
うん、
だって、中学校で髪を染めてはいけません、
うん、
でこれはまあ染めても別に害はないじゃんって、何の問題もないじゃんって、
うん、
だけど染めちゃいけないって言うから、まあ、おかしいって、これ別に染めてもいいじゃんって思うんだったら、
うん、
まずその規則守って全員で、ね、中学校の生徒全員でまず守って、誰一人それを違反してない状況を作って、で、全員やった上で、要はみんなで仲間をその中で増やしてさ、別に髪染めてもいいじゃんって思う人間を集めて、うん、で学校に訴えてくれよ、うんうん、それ一人でも、うん、学校の中で一人でも髪染めてるやつがいたら、
うん、
も
う
大人はそれをどんな意見を言っても聞いてくれないっていうことを学んでほしいんだよね。
うん、
まず全員で規則守りました、守ったけど、うん、大してこれにはメリットがありませんでした、プラスになったことは何も我々ありません、
うん、
なので、この規則はなくした方がいいと思うんです、
うん、
っていうような、ちゃんと大人に対して、ね、先生たちに対して、
うん、
みんなで訴えかけていかないと、みんなで一回守った上で、ね、うん、規則なんか変えられないよって思うし、それもしそれで規則が変わったら、
うん、
全然有意義な中学校3年間だと思うんだ、
うん、思う、
生徒会巻き込んじゃったりしてさ、
なんかそういう話ありましたよね。
僕昔話したのは、
ああそれかな、
そう、僕がこの考えになってるのはもう、僕ね、僕が行ってた高校って、
うん、
基本的に校則なんか破っちゃえな高校だったのね、
うん、
だけどちょっと頭の、真ん中ぐらいだよ、多分ね、真ん中よりちょっと上ぐらいのレベルの高校に通ってた、うん、僕より年、5歳ぐらい年上の知り合いがいて、
うん、
その人から聞いた話なんだけど、その人がやったのは、土曜日に、授業がほとんどないのに、
うん、
授業がない日でも絶対カバンを持ってかなければいけない、持ってこなければいけない、
うん、
規則があって、
うん、
絶対授業なんかないんだから、カバンなんかいらねえじゃん、手ぶらでいいじゃんってみんな思ってるけど、
うん、
まあ、一部の人間はちゃんと持ってくるけど、うん、一部の人間は持ってこないっていうような状況で先生に怒られたりっていう状況があって、
うん、
でこれは絶対誰もがいらないって、カバンなんかこの土曜日いらないって思ってて、
うん、
でその時にじゃあ一回全員持ってこいってやったんだ、
うんうんうん、
全学年全その生徒持ってこいと、で、うん、持ってこさせて、で持ってこさせた上でその生徒会が、うん、学校に対して全員一回やってみましたと、
うん、
やった上でこの無駄なことが分かりましたと、無駄であることが分かりましたと、
うん、
だから土曜日は授業のない日は、カバンを持ってこなくていいってことにしたいっていうことを訴えて、学校は何も反論できずに、うん、なんか持ってこなくてよくなったっていう話を聞いたので、
うん、
ちょっとそれだよなって思ってさ、
うん、
だまずはみんな
革命的でいいですね、
みんなでまずやってみる、だって やらないと説得力がないもんだ、
うん、
って思うのね。だからそういう方向に僕は、僕だったら子供に言うかな。
うん。
うん、ただただその規則を、に対して逆らうっていうことよりは、
うん、
それが本当に無駄なもの、
うん、
そのファッションとして髪を染めることを自由にやっていいんじゃないかって、うん、こんなことをみんな同じ髪型でね、男子は短髪ではなければいけません、黒髪でなければいけませんなんていう、そんな今の時代、うん、そんなことをしてもしょうがないじゃんっていう、みんな自由でいいじゃん、個性じゃんって思うんであれば、まず一回みんなでやって、
うん、みんなで染める、
みんなで染めちゃダメでしょで、まあでもね、髪の毛染めるっていうことが正当化するのはなかなか難しいかもしれないけどね、
うん、
カバンとわけ違うからね
カバンも、でもなんで染めたいんでしょうね。
だからあれなんじゃない、なんかいろいろ単純にファッションなのかもしれないし、
うん、
何かの理由があるかもしれないし、
黒毛いいじゃん黒毛
ね。まあでも、うん、
そこじゃないですもんねこの話はね。
だから規則を破ることよりも規則に理不尽なことも含めて、
うん、
ある程度従ってく、
うん、
中で、何かを学んでいくことを、
うん、
覚えてほしかったり、僕は、それを変える努力、規則を変える、うん、運動をしていく方に力を注いでほしいかな、
うん、
の方がなんかね将来役に立つ気がするんだ、
うん、
まあ、うん、いいと思うんだけどね、その親巻き込んで、うん、教育委員会に抗議していくっていうのも一つよ、
うん、
いいかもしれない、うん、
めっちゃ力いりますよね抗議するって、
いると思う、うん、ただこれをやっちゃうと、
うん、
子供も強くないとねって思っちゃう、うん、その息子さんの心が強くないと、
うん、
結局、教育委員会に抗議するってことは学校の先生たちのメンツが潰れることになるじゃん、う
ん、あ、そうなんですか。
だって先生飛び越えて上の人に文句言いに行くわけでしょ。要は教育委員会に言うってことは、
うん、教育委員会がどういう団体なのかよくわかりません。
そうなの？
うん、これは学校とはまた別の団体ですか？
まあ、市の役所、
うん、
で学校を、う
ん、なんか転校する方が早い気がする、抗議とかするより。私立とか。
私立、あ、自由なね。だからそれも一つの手だよね。うん、だから理由によるよ。
うんうん、なんかそんな抗議するところにエネルギー使うんだったら他になんかね、
いやでもそのおかしいことを正したいっていうことであれば、おかしいと思ったことを正したいというのが主の目的であれば、要はその動きを、まあ、親巻き込んでするのも一つ手だ。だから別に、小泉大介さんのこの考えっていうのを僕は否定もしたくないし、まあ、ただ子供は相当なんか頑張んないといけないと思う。親以上に頑張んないといけないと思うな。だって学校行ってんの子供だから、
うん、
気持ち強くないとやっぱり先生からは当然怒られるだろうし、
目つけられちゃう、
目もつけられちゃうだろうし、変なレッテルも貼られちゃうだろうし、それでもやっぱり強く自分の意思を強く保てる自信、
あれじゃないですか、進学するときになんか内申書がとかっていう心配もしないといけないかも。
中学だとね、今度ね、
うんうん、
だからまあそこね、内申書ってのもね、なんかね、
めんどくさいっすね。め
んどくさいと思うな。なんかそれが正しいのか正しくないのか難しい話でございます。
うん、
ね、なのでどう思いますかに関しては、
うん、
僕はまあ一つの方法としてあり、
うん、
だと思います。ただこれは実際の行動を起こす前に子供とよほど、うん、まあ、中学校になればね、ある程度判断できる年齢にもなってると思うんで、うん、よほど話し合って、から動かないとちょっと変な方向になっちゃう可能性もあるから、頑張ってくださいって感じかな、
うん
うん、僕は自分親としては違う方向で動くっていうところだと思います、うん、はい、なんとなくいいかな、いい感じ、
はい、
いい感じね、いうことでございまして、ではエンディングいきます。
はい、
エンディングでございますよ。
エンディングです。
これはエンディングです。
エンディングです。
はい、お便りをご紹介します。
はい、
クジラさんからいただいたお便りをご紹介してください。
はい、ご紹介します。竹内さん、畑中さん、こんにちは、クジラです。竹内さんおすすめの Amazon プライムに入りました。最近 Amazon での買い物が多くなったためです。もちろん、そんないプロジェクトのホームページから買い物しています。末永く番組を続けていってほしいので、これからも Amazon での買い物で、そんないプロジェクトに貢献させていただきます。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね、私ども、そんないプロジェクトはですね、
はい、
今現在ですね、皆様からのですね、うん、もう純粋な、募金、
うん、
ご寄付、あとは、ホームページに訪問していただいて、ホームページに貼ってある広告を見てもらう、バナー、クリックって言っちゃいけないかもしれないけど、興味があるバナーが出てきたらクリックしてもらうとね、そういうのが広告収入になったり、あとは YouTube でたまにライブとかやってますんで、YouTube ライブを、見ていただいたり、あ、そうそう、YouTube がね、一時そんないプロジェクトの YouTube チャンネルが収益化が無効になったんですが、無事、
ね、そんなこともありましたね、
収益化がまたできるようになりましたので、はい、お時間のある方は YouTube そんないプロジェクトの YouTube チャンネル行っていただいて、動画を見ていただきますですね、はい、動画を見ていただきますと言っても動画じゃないんですけど、ね、ほとんど音声なんですけどね、
うん、
はい、聞いていただきますと、広告が流れたりしますのでよろしくだったり、あとはあれです、この今書いてくれた、そんないプロジェクトのホームページにですね、 Amazon のリンクがありまして、
はい、
そのリンクを踏んで Amazon に飛んでもらいますと、そんないプロジェクトからのご紹介で Amazon に来てくれたということで、それで買い物してもらうとですね、皆様がこう Amazon で買った金額の中から、何パーセントかはよくわかんないですけど、少し 0. 何パーセントなのとかなのかな、よくわかんないけど、少しAmazon から紹介料がそんなプロジェクトに入ったりして、そういった、もので、我々運営させていただいております。
はい、
よかったら協力してください。
よろしくお願いします。
クジラさんもありがとうございます。
ありがとうございます。
続きまして、はい、ですね、ママウサギさんからのお便りを、
はい、ご紹介します。竹内さん、畑中さん、こんにちは。 Amazon での買い物ですが、私もアプリで買い物カゴに入れてから、村内ホームページの Amazon でのお買い物のリンクを踏んで決済していますが、その方法は貢献できているのかが謎です。ドッグフードなどを定期的に購入していますが、履歴に入っていますか？もし入っていなければ購入の仕方を変えますので、大丈夫だったのかを教えていただけると安心します。よろしくお願いします。といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
このね、ママウサギさんがやってくれてるのが、
はい、
普通にアプリとかで、要は、いろいろ検索して、Amazon のアプリで検索して、うん、まあ、これ欲しいな、あれ欲しいなって、普通に、自分のカートに入れといて、
ごっそり。
そこまで入れ、やっといて、最後購入っていうところで一回そのアプリを閉じて、そんなプロジェクトのホームページに行ってくれて、
はい、
で、そのアマゾンのリンク踏んで、
うん、
ホームページに飛んで、アマゾンのホームページに飛んで購入っていうのだけ押すというやり方をしていただいているということなんですけど、
うん、
そうするとね、やっぱアプリで検索とかする方が、
うん、
まあ、いろいろね、便利だからね、
うん、だし
カートに入れるところまではそれでやりたいっていうのはすごく、まあ、うまいやり方で、うん、で、ね、うん、ドッグフードを定期的に買ってくれてるということで、うん、メールにはね、そのドッグフードの商品名も、ね、書いていただいてるんで、調べました。
はい、はい、どうでした？
したらですね、きちっと貢献していただいて、うん、できてたみたいです。
ありがとうございます。
購入履歴に入ってました。
うん、
あのね、そんなプロジェクト そのホームページのリンクを踏んで買ってもらうと、
うん、
まあ、何がいくつ売れたっていうのだけは出るんですよ。一覧で出るんですよ、
うん、
誰が買ったかまではわからないんですけど、
うん、
一覧は出るので、まあね、ちょっと不安だなと思ったら聞いてとりあえずママウサギさんの分は、ちゃんと入ってました。ご報告させてもらいます、はい、ということで、アプリで、カートに入れるところまでやっといて、最後購入の段階だけ、うん、そんないのホームページ行って、買ってもらうっていうのは有効みたいです
ですね、
よかったら皆様も
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、いうことで、今週いっぱいお便りを読んだね。
読みましたね。
そういうこともあるっしょさん、
はい、
竹内さん、畑中さん、はじめまして、って
初めて、
お便りをね、
はい、
いただいたんですけど、
うんうん、
なんかね、イカオヤジクシっていうのかね、サービスエリアであったのを見つけたっていうお便りをいただいて、写真も貼っていただいたんで、畑中さん見た、これ
写真はね、
まだ
見てないんです。
後で見てください、
はい、
ということで、まあ、そんなお便りをいただいて、他にもたくさんいただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
何よりもね、皆様からのお便りが一番の我々のやる気につながっております。ポッドキャストってね、本当に分かんないんですよ。皆さんがどれぐらいの人が聞いてくれてるかっていうのが、YouTube みたいにね、数値化されないんですよね。何回再生されて、何時間再生されてみたいなことがね、数字で出てこない、統計が出てこないんで、はっきりとざっくり、あ、これぐらいかなってのは分かるんだけど、出てこないので、なかなかね、ポッドキャストってね、YouTube やってる人たちに比べれば、モチベーションにつながりにくい部分もあって、こういった皆様からのお便りが、
何よりもいいですよね。
メールをください。そんな、メールの、応募方法じゃね、送り先も含めて、告知を畑中さんの方からお願いいたします。
はい。そんなことないしょでは皆さんからのご意見ご感想などメールをお待ちしています。メールアドレスはそんないアットマーク 0438.jp sonnai アットマーク数字で 0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間、そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしています。 そんないプロジェクトにはホームページもありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組を聞くことができます。ブログもやっておりますので読みに来てください。 URL はsonnai.com sonnai.com となっています。またツイッターや YouTube もやっていますので、そちらの方はsonnaiPで検索してみてください。
はい、ありがとうございます。
はい、
当然ながらね、竹内の誕生日プレゼントも募集しておりますんでね竹内のアマゾンの欲しいものリストの方はですね、
はい、
この配信の説明欄の方に書かせてもらってますんで、よかったらね、飛んで、
はい、
竹内こんなの欲しがってんだバッカでぐらいでもいいんですかね、覗きに来てもらえる
お買い物のついでに、
このように思う次第でございます。
はい、
いうことでございまして、
はい、
あとないけど大丈夫かな、
うん、
はい、
多分
じゃあ来週配信 、はい、しますか。
来週も6月じゃないですか。
本当に？
うん。
じゃあ配信する。
は、はい。
はい、来週配信します。ということでございまして、お送りいたしましたのは竹内と
畑中でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。やってきました、イカオヤジ。